さん、こんにちは。京都府会議員の二之湯信二のラジオ信二、ご無沙汰してしまいました。二之湯信二、変わりました。一期目の信二から二期目の信二になりました。ありがとうございます。ということでですね、ちょっと統一地方選挙の間、ラジオ信二お休みしましたけれども、今日からまた元気に再開をしたいと思います。このラジオ信二ですけれども、ブログ、最近まあブログもちょっと選挙を機にあまり更新できてませんけど、まあそのブログのような書き言葉ではなかなか伝えきれない私の思い、考え、まあこういったことをこの肉声でお届けしてまいりたいと思います。今日もまたちょっと選挙の、残り香が漂う渦政大英通りの二之湯信二事務所内の、特設スタジオからお送りいたします。どうぞ最後までお聞きください。
最近の新人のコーナー。
はい、ちょっと適当に言ってくれたのが、このラジオを撮ってくれてます、T 社長ですね。今日はちょっと H 君は仕事の都合で来れないですね。まあ、T 社長も、まあ、相変わらず幸せ太りの感じですけど、まあ、H 君もね、幸せ太りで、いつ結婚するのかちょっとね、あれなんですけども、最近ですね。まあもちろん最近と言いますと、選挙だったんですけど、まあ選挙の前からちょっと抜けてましたんで、まあ選挙につながるいろんなお話を、つながる時からの、話したいと思いますけど、2月25日ですね。これはまあブログとかにも、まあ私の新聞を読んでくれてる方は、おられたら、そこにも書いてましたけど、活動報告会。これをさせてもらったんです。で、活動報告会、大体、まあ、地方議員、まあ、国会議員問わず、まあ、やっぱり食事付きのね、で、そのホテルで、まあ、活動報告会と言いつつも、やっぱり喋るのは10分、20分、まあ、困難が多いんですけど、まあ、やっぱり私は、本当に、報告するぞ、ということで、一切食事なし、で、会費無料、で、大きな、まあ、ホールですね。満員になりますと、450人、入れます。ホールで、まず、パワーポイントで作った資料をプロジェクターでスクリーンに投影すると、こういうスタイルを取りました。僕、こういうプレゼンテーション、パワーポイントでやること自体、実は初めてなんですよね。まあ、学生の時に、パソコンの授業で、一応なんか、まあ、それらしいものを作った覚えあるんですけど、あんなものはもう、発揮しても、今から見たらもう何のプレゼントもなかったんで、だから正直初めてなんですけど、まあ、それをですね、今、この目の前にいる T 社長ね、T 君。T 君の指導のもと、パワーポイントで資料を作りまして、で、ちょっとなんかこう、動くようないろんな細工もしましてですね、やらせてもらいました。で、もちろん中身は、京都府と京都市の二重行政。僕はこの半年取り組んでいる問題ですけど、これ難しいので、できるだけわかりやすくということで、こういう、まあ、資料を投影するというような形でしたんですけど、まあ結果、評判は非常に良かったんですよ。自分で言うのもなんなんですけど、これもう本当年配のおばさんとかも、これは良かったね、わかりやすかったね、と。もうこんな話やったらあの人にも聞かせたかったわ、みたいなことまで、言っていただいたわけなんです。で私は、これ、やっぱりこうせなあかんなと。ね。もうそもそも、政治や行政って、本当はみんな関心持てるんですよね。特に大人だったら税金払ってますから、納めてますから、それを使う、どう使うか、そしてどのように町、国を作っていくかっていうことがね、政治の、まあ、主たる課題ですから、本当は関心があると。面白いはずなんですよ。これ、無関心だっていうのは、政治家の、要は、話、ね、ドラマが面白くないっていうことなんで、この点を痛烈に反省しないといけないなって思ったのが、まあ、ありましたね。実は、その、2月25日の、に先立って、その私の後援会の役員さん、まだ30代の方ですけど、まあ、自分の保育所をね、子供を保育所預けてた時の、まあ、親の友達がいると、まあ、4、5人しか集まらへんけど、若い世代やけど、話してみるかと、まあ、このようなことですね。 で、まあ、正直全然政治とか興味ないですし、という、まあ、そういう、ことを言われてやったんですよ。で、僕はその人たちに対しても、もう真っ向から二重行政の話したんですね。そうしたら、その人らと僕は別れたんですけど、その後、ご飯を食べに行かはって、そこで、なんと二重行政の話がしばらくそれで持ちきりだったと。こんなんもうもったいないことしたらあかんわ、っていうようなね、話があったと。いや、そこでも思いました。若者は政治的に無関心なんじゃないんだと。要は関心も出るようなことを言ってないんじゃないかと。しかもそれを、その人たちの胸に響くようにね、言ってない。これは政治の責任も大変大きいなと。まあ、そんなことでした。思いました。ちょっと話は、選挙を飛ばして、実は昨日の話まで来ますけども、実は昨日同じような僕話をですね、京都の、一番北にありますね、伊根町。ブリで有名ですね。あとね、浦島太郎伝説。浦島子って言うんですけどね、そこの浦島太郎はね。浦島子なんかがね、こう昔の、あれ、日本主義でしたかね。ちょっと、あれ、不確かですけど、まあそういった書物にも載っているし。で、NHK の朝の連続で、ニョボってありましたよね。あれの、でね、ちょっと取り上げられた、船屋のある、非常に街並みが、もう文化財ね、伝統的、建造物群化になってるような、とこなんですけどね。そこで、まで行って、その本当にまあ、ど田舎ですね、言ったらね。京都市と全然状況ちゃう。そこで、京都府と京都市の二重行政の話をしたんですね。これを解消すると、要は、京都全域で見たときに税金の節約になると。そしたら、峰町にももっと、いろんな投資が増えるんじゃないですかって、まあ、そういう、まあ、結びつけ方ですけど、これがね、やっぱり大阪のね、今、都構想の議論もあるんで、非常に受けが良かったんですよ。で、結局、やっぱり、関心を持てるテーマをいかに言うか。でも、それは単なる興味本位ではなくてですね、このあたりのことを、やっぱりこれからの政治家ちゃんとやっていかないといけないと。私はもう、つくづく感じてる次第なんですね。で、話が2月25日から、昨日まで飛びましたけど、元戻りまして、まあ、最近の真実といえばやっぱ選挙なんですけど、2回目の選挙でした。で、私2回目の選挙を終えて、あ、これで僕は政治家になったんかなって、なんかそういう気がしましたね。いや、一つは、本当に具体的な、私は府議会議員の選挙出ましたけど、府議会、府政の政策について堂々と訴える選挙ができたっていうことですね。それとですね、前回はもうほとんど、まあ、正直これは二之湯智の、まあ、次男としてですね、まあ、智講演会の人が中心になって選挙をやってくれたと。で、私はもう、用意、お膳立てされたところで、まあ、踊ったと。まあ、それだけですね、正直。でも今回は、私がこの4年間、講演会の役員さん、なってくださいとお願いした人と共にですね、一から手作りをしていって動かしていったということで、で私その中で、前回と違って、いわゆる選挙の、まあ、事務長みたいなことも候補者が同時にやるわけですよ。その中でどんだけ多くの人に、支えられているかっていうことをつくづく感じまして、やっぱり、本当に重い仕事だということを、思いましたし、そして、気持ちで私を支えてくれた皆さんに本当に心から感謝ができたと。本当に私はいろんな思うところがたくさんありましたし、見えてきたものもたくさんあったということですね。まあ、前回と違って、前回はとりあえずその気持ち、一生懸命さを示せということだったんで、実はですね、この、T 社長とね、T 社長はその時はまだ会社は作ってなかったですかね。朝の6時半から朝の8時まで駅前に立っておはようございます。で、晩はもう8時半から11時半ぐらいまで お帰りなさい。お疲れ様でした。です。まあ、こんなことでもう体力をもうとりあえずもう露出、そして頑張るんですっていう気持ちを見せろっていうことだったんですけど、まあ、今回は朝は7時半ぐらいから私は手を振って、晩はその どっかに立って手を振るということはなかったです。まあ、むしろ事務的なことを詰めなあかんということもありましたけども。だから、そういう、全く、その辺でも戦い方は違うし、で、車を止めての演説の回数、多い時は私25回やりましたけどね、1日で。まあ、そういう、その訴えとその回数、中身、これも全然違いましたし、演説会は前回よりも増やしまして、大体どの会場も、まあ、50人から100人ぐらい、まあ、最後の会場は200人程度入っていただきましたけど、まあ、それぐらいの規模でできて、しかもですね、本当は僕、パワーポイントの資料をね、プロジェクターで写したかったんですけど、これ、公職選挙法上の文書違反に当たると。で、今は、もう本当は選挙って、訴えがより分かってもらえる方法を取らないといけないのに、もうそれができないっていう人に遅れた法律なんですね。ですから、残念ですけど、それできなかったんですけど、苦肉の策で、政策看板に僕のこういろんなこう、ね、考えが分かるような図とかを書いてね、それを示した。そして、弁士は基本的に誰もいなかったです。最終日の最終だけ、私の父にちょっと挨拶してもらいましたけど、まずはそんな形で、演説会ってのは私の個人演説会ってのは本当に私の個人演説会。40分ぐらい政策を訴えて、だから私を応援してくれ。応援してください。まあ、このような選挙ができた。自分としては非常に、まあ、納得がいく選挙でした。まあそんなことでですね、最近選挙に明け暮れたわけなんですけど、まあその中で、ちょっと家族との時間やっぱりね、なかったんですけど、やっぱり子供はこう成長が著しいですね。長男はこれで2歳、今で2歳4ヶ月になったんですけど、事務所でいろんな人に可愛がってもらって、それで刺激を受けたみたいです。今や、げんこつ山のたぬきさんをフルに歌えるようになりました。これはちょっともう、びっくりしましたけど、今なんかこうボタンを押すといろんな童謡が16曲くらいですね、あれ聴ける本があるんですけど、もうこのボタンは何の歌やとかいうのが、まあ、全部わかってるんですね。それでげんこつ山のたぬきさんが一番お気に入りみたいで、これが歌えるっていう。抱っこして、おんぶしてのとこだけちょっとこう言葉が早いんで、そこだけちょっとうねうねうねっとなるんですけど、そうやけどそれをゆっくりは言って、歌詞は全部覚えてるんですね。いや、これはちょっとびっくりしましたね。で、次男がですね、なんと長男よりも4ヶ月早く寝返りをしたっていう。まあ、ほとんど相手を してやれなかった中で、間にもすくすくと、まあ、成長して、今、次男も表情豊かに、そして今は長男と次男がだいぶ絡むようになってきまして、まあ、兄弟らしくなってきたなぁと。まあ、選挙も終わったんで、ちょっと家族のことも、時間をとって、まあ、旅行でも行きたいなと思ってる今日この頃の新事でした。